きのみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい、ということで
瞬間の前で、
はい、
まあ、前回のですね、
はい、
ビリーさんの
そうです、そうです、
1枚のまた CD を、
うん、
仙台の立花さんからいただいて、
はいはい、でそれを2人で
お勉強しながら
聞いてきたっていうところから、はい、ね、
やけどその、はい、100人に会うというね、
はい、
うん、
年間に100ですね、100という数字、はい、
100
だから考えたら、そのなんかな、僕、うん、ね、自分のこう取り柄というか、そういうのこうなんか、はい、ようわからん、自分のことなんでちょっとようわからんことも多々あるけど、
はいはい、
うん、でもなんかこう人の話を聞くのは子供の頃から好きやったんですよ。
うんうんう
ん、例えば親父の知り合いとか来て、
はい、
要は僕がちっちゃい頃うちで麻雀とかね、ようやってあったから、ホストあの麻雀しながら大人らたちがアホなこと言って話してるでしょ、
はいはい、
あんな話の中へ首突っ込むん大好きでうん、普通なんかな、うん、まあ、それはその子によるやろうけど、
はい、
なんか、ああ俺には関係ねえ話やと思う子はね、そのあんま興味も持ったんでしょうけど、僕はあの大人の話をこうなんか盗み聞きしてるのすごい好きで、なんで知らんうちに、
はい、
あの麻雀も覚えたもんな。
へえ、あっ、ふみちゃん麻雀できるんや。
できますよ。
あ、そうなんや。
でもね、あんま強ないんです。あんま強ない。
いや、珍しいね、ゴルフとかいろんなそこそこするのに麻雀はあんま強くないんや、
うん、ああ、高校生の時俺3年間、うん、あの麻雀やらなかった日を数える方が早いぐらい本当にほぼ毎日麻雀してたんですよ。下宿ですし、
はいはいはい、
もう一つの部屋も麻雀部屋みたいに、
はい、あ、分かるな、は
い、もうなっててね、
はい、
もう毎晩、
うん、
もう毎晩
やってて、
だからそれこそそら、ね、高校生ですし遊びで、ね、うん、はい、やってるだけのことなんやけど、はい、そらお金の受け渡しはないにしても、うん、それでも一応お金がかかってるという体にした方が、
はいはい、
その面白いから、うん、そやから、はい、これでまたお前にいくらいくらの貸しなみたいな、
はいはいはい、
こう増えていくんやけど、僕、はい、日給さんの山本信俊ってやつおってね、はい、僕の弟子みたいなやつね。
弟子ですか、弟子じゃなくて
弟分みたいな、
弟分。
いや、信俊に、はい、僕多分貸してやろうかね、2億7000万2億7000万ぐらい貸してあんねん。で、高校の時にできた貸し付け
2億なんぼ負けてんねん。それ
もうほんま弱いんですよ、その信俊がね。僕だって一回ね、4人打ちの麻雀で、4人打ち、
はいはい、
まあ、麻雀知らん人にとっちゃ何の話やねんって、
はい、
ビリーさん麻雀分かるんです
か。分かります、
分かります、はい、僕一回ね、下宿で4人打ちでやっててね、翻訳マン上がったことあるんですよ。翻訳マン、
翻訳
マン、もう今でもはっきり覚えてるよ。手の中に白髪チューンがもうあんこであったんよ、
はい、
うん、白髪チューンがあんこで出来上がってて、
はいはい、
もうそれだけで
役満ですよね。
役満でしょ、うん、第三元、
はい、第三元、
それから白髪チューンがあんこであって、でトントントン何短期でまとった。
おお、第三元
ツーイーソースーアンコー短期待ち、でもこれを積もりゃ翻訳マンや、
はい、
それ振り込んだん信俊なんて。
見たら分かるやろ、そんなもん。
もうお前ここで自敗掘ったあかんこと分かるやろお前は。
絶対あかん
が見えてなかったなとか。だけど、まあ、2億7000万は払えへんので、
はい、
信俊の部屋の冷蔵庫は、
はい、
僕は飲み放題だった。 あいつとこのまたなんかお母ちゃんもなんかノブトシに甘くてね、うん、でなんかそのまあ1時間半ぐらいの、ね、はい、実家から、はい、そたまに来るとそのジュースとかあんなもんをもうわんさか持ってくんねん、ノブトシとこのおかんが、
はい、
もう冷蔵庫入りきらんこと持ってくんねん、
はい、
うん、でそれをあの俺も下宿のおばちゃんにも言ってあったから、
はい、
のぶとしの部屋の冷蔵庫はもう俺の飲み放題なんでって言って、なんでただいまって下宿から帰ってくると、はい、我がの部屋の鍵と、はい、のぶとしの部屋の鍵を持ってでまずのぶとしの部屋入って飲み物飲んでるとのぶとしが帰ってくるみたいな、でも兄ちゃんやめてもう人の部屋とか言ってお前の冷蔵庫俺の飲み放題やからとか言って
今俺と言うんだ、それは2億7000万負けるわ、そんな振り込んどったら
めちゃくちゃやな、
それ上がったも上がったやけど振り込んだやつも振り込んだやつ
だよ
まあ本当毎晩毎晩ようやるわと思うぐらい ね
やりますね
試験中も、まあ、一応試験中っていうことなんで、
はい、
もう半ちゃん1回やぜ今日はとか言うてね、うん、もう試験中でもやってた、
うん、
試験中のあんなに毎日やってたのに、その例えば他の学校の誰かと、
うん、
たまにね遠征でよそ行ってやるとか、
はいはい、
すると全然勝てんかったうちの下宿でうちの下宿でやってる麻雀の全体レベルが多分低いんやなと思って
それがおもろい
っすかやっぱり 下宿対下宿の対抗麻雀の試合みたいなのがあったんや、
なるほど、
そうするとね、いかにうちのレベルが低いかっていうことを認識させられるわけよ。でもここからちょっとビリーさんの話に結びつけさせてもらうと、
はい、
でもそれってね、うん、あの個人のなんていうかこう人付き合いの人間関係の中でも言えますよね。
言えます言えます、
はい、だって似たような友達と似たような居酒屋入って、はい、似たようなもん注文しながら、はい、似たような話をしている、その話のレベルよね、
うん、
うん、これが低いんだけれど、
はい、
いつも同じメンバーだったら、
はい、
低いかどうか分からへん、
分からない分からない、
うん、で突然全然違う勉強会に集ってるような人たちの輪の中へ誘ってもうって呼ばれていったら、うん、
はい、
え、あんたらこんな話を普段日常的にみんなでしてる、それを分け合ってるわけってなったりしたら、私なんて時間の使い方を無駄してたかななんて気づく時があるかもしれへんや。麻雀からようここに結びつけましたね。
結びつけました
けどもそんなことですよね。
うん、
だからビリーさんが言うね、俺本当あの100人の人に会うっていうのは僕はねすっごいあれは理にかなってると思うし、で今日の聞いてた CD の中でビリーさん、はい、その勉強会の中でみんな100人の社長さんとか先生とか経営者に、うん、100人会いに行くといいって、でそんなやれるからって言ってビリーさんから言われてもみんなやらないって言ってました、
ね、そうやらないんですよ。
いや僕確かにあみんなはやらんかもしれんなって、うんうんうん、思ったんは僕その勉強会やるならビリーさんめちゃくちゃ俺それ価値あると思うから、
うん、
もっとすごい高額にせねえ
けどね、そうそうそう、
高額でやればみんなうんやるんちゃうかな。
おっしゃる通りですよ。
5000円や1万円の勉強会でね、うん、まあまあそりゃそうかもしれんけどって言って、やっぱり人間未然に切らにゃね、あんま本気にならんやないですか。けど僕はパッと100人にって言われて、そんなでも私は100人の社長の知り合いなんかおれへんしとかってすぐ言いそうだなっていうイメージは湧くんですけど、僕はなんか例えば一人目の社長に、いやしかし君はほんまなんか話してて素直さがね、もろ伝わってくるし、なんかもうこうやって話してるだけでもこっちが気分ええわいうぐらい、なんかこう乗らしまくる自信ある。ほんとはその一人の社長から5人も6人も、いや俺今日話してる、まあ俺の直感やけど君なこういう人に会うてみるといいと思うよとか、俺の知り合いのこんな人の話聞いたら多分目から鱗落ちんでとか言うて、まあお前なら紹介できるわって言ってもらう自信があるんですよね、
うん、
でも言ってもらう要素って何かあったらこいつは素直だから、
そうそう
そうそう、誰にでも紹介ができるっていうのが、うんうんうん、こう人生の可能性を爆発的に広げていく要因の一つですよね、うんうん、
はい、おっしゃる通りですよ ね、
うん、だって僕らでも いろんなこと話してきてくれるね、
はい、
若い子とかもおることあんねん、うんうん、でこうでこうで僕はこうで僕はああでこうでとか、うんうん、あそうかいな頑張りやまだまだ若いし、まあ、可能性の塊や言うて、うんうん、そうけどああこの子こ誰それに会わせてあげたらなんかめっちゃ花開くかもしれんけどでも待てよこの子じゃちょっと紹介できひんなっていうのは素直そのない子なんですよ。この我が強いとかね、
はいはいはい、
自分のことばっかり一方的に喋るとかね、でそういう人って大体誰か紹介してもあんまり好かれないんですよ ね、
そ う、 ですね。
そうすると紹介がプツって止まるということは本人悪気ないのになんか自分のそのマイナス点を認識していないということですよね。
うん
めっちゃもったいないってこれはね。だから下手になんか知ってることとかみたいなね、だからノーアルとかは爪隠すじゃないけど、
はい、
ほんまにアホなふりしとるぐらいがちょうどいいというかね。
うん
けどまああの100人のっていうのは僕はすごい説得力あるなと思うし、
うん
面白いな。でも逆を返しゃ、いや俺ビリーさんにやりなさいって言われる前から俺ってやってたんや新幹線でと思ってね。
そうそうそう。
そうですね。
それも18区の時でしょ。
そう。
10代でそれができるってすごいっすよ。
いやだけどね、
ですね。
めっちゃおもろかったんですって。本当ね、そうやって誰どんな人なんかなと思いながらね、もうなんかこう気になり始めて、はい、そこからこうねいろんな上着パタパタとかいろいろね、
はい、
小銭ばらまくとかしょうがないこともしながら、
はいはい、
だけどひょんなことからあなんか通じ合い始めてるとかね、あなんかこの人ともうちゃんと仲良くなってき始めたなとかね、あこの人とちょっと長い付き合いになるかもなとかね、でそういうのをこう途中途中でこういっぱいこう感じるんですよね。でそうやってしながら話して別世界の話をこう聞かせてもらうと、いやすごい人もおったもんやこれと思ってね、いや勉強になるわと思った後によく会う同級生の友達とかと話すると、いやみんなちっちゃい話してんなとかね、でそうするとあなんとなくこう例えば経営者は孤独を孤独と背中合わせとか言うじゃないですか、はいはい、でそういうのもあそうかいろんなこと学びしていくと、
はい、
なんか同じところにずっといる人たちいるとなんか自分なんかだいぶいる場所変わってきたなみたいな風に感じ始めるとちょっと孤独を感じますよね。
おっしゃる通りですよ ね、
ねえ、
なるほど。
だからこれ
はい
ね、お金出てる会社もそうなんですけど、
はい、
やった人とやった会社は、
はい、
びっくりするぐらいの成果っていうかついてきてるんですよ。
う
んで、ふみちゃんが言ってやらない人は、
はい、
ただそのままで昨日と変わらんような今日なって言って今までと変わらんような人と会ってるから伸びないんですよ。
うん
全くそれを天然で分かってていろんな人と出会っていったでしょ、
はい、
で今公演やってるけども、
はい、
やっぱりいろんな人とのつながり知り合いがあるから、
はい、
どこの世界行ったって多分可愛がってもらえるんですよ。
う
で前回言いかけてやめたんが、
はい、
ふみちゃんはね僕が教えてもらった
2
つの要因を小さい時から若い時からやってるんですよ。
2つの要因、
そう1つは仲良く仲良しになるっていうただそれだけの目的で会ってたでしょ、
はい、
別にそのどっかの大社長の社長の令嬢と結婚したりとか思ってなかった
よ。
仕事が欲しいとかそんな下心なく、
ないんです全くなかったんですよ。その頃
隣の人の話を聞きたい仲良くなりたい、
それだけ、仲ないってそれだけなん
です、だけですよね。
それがもう一つね、もう一つ最大のすごいことがやってるのが、
はい、
僕が教えてもらったのは、
はい、
会うためにお金を使うことなんですよ、
はい、あーなるほど、
うん、
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。教養エンターテイメント落語と弾き語りのコラボレーション鹿児島、大阪、東京、青森、全国4カ所にて公演。あんたの歌声に惚れたと中村は言った。あんたの語りに惚れた。サミは言った。その2人の共演、落語と弾き語りの共演。互いが互いの芸を引き立たせ、主役と主役が織りなす時間。詳細は黒船カンパニーホームページにて。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
お金の出口って言ってるじゃないですか、
はい、
僕が教えて叩き込まれたりし、
はい、
その神様からのメッセージは、
はい、
お金っていうのは、
はい、
あの字分解して分かるんですけど、あうっていうところと示すっていうところが重なってお金っていう感じになってるんですよ、
はい、あうと示す、
うん、こうお金っていう感じのあうっていう感じあるでしょ、人と会う、
あう、うん、
はい
はい、
何々を示すっていう字、
示す、
はい、うん、そういうのとかが合わさってお金ってなってる、そうなんですよ。
あ、
だからお金っていうのは何かを買うもんじゃなくて人に会うために使うもんなんだって、だからよう言うじゃないですか、お金の出口って、うん、
で、
はい、ふみちゃんのええところは着るものとかそんなもんに金使わんって、
うんうんうん、
何使うかっていうと、
はい、
誰かに何か会うことじゃないですか、
うん、
自分の教育とか自分の投資っていうのを誰かと会うっていう、極力自分が誰かと会うためにお金を使うことが一番の魅力、身になるらしい、
うん、
でそれを2つとも若い時からやってるから、
はい、
すげえなという、だってグリーン車に乗るなんて人の人と会うかためにお金払って
るんですよ。そうですね。会うためにお金を使ってますからね。
あ、まあ普通車、普通車両でもね、うん、指定席とか自由席でも、まあそのつい自然に喋りかけてまうことはあったりして、うん、
はい、
こう話はするんですけどね、
うんうん。
でもやっぱり自由席とか指定席の人の話は、
はい、
あんま思んないんですよ。で
社長先生、経営者あんまり自由席いないじゃないですか。
いないいないいない。ほんでね、こう喋ってて、
うんうんうん、
あ、次こういうこと言うかな、次多分こんな風なことを言うんだろうなという想像のつく話が次が次へ出てくる会話ってあんま思んないやろ、
はい、
けどグリーン車乗ってるとこの人だったらこのことについて次多分こんなこと言うかなっていうことを一瞬でこう仮説を立てるんだけど、
はい
はい、その仮説を超越した答えが返ってくる、
うん、
そうすると、はいはい、もうなんかってなって目見開いてもうて、
はいはい、
そしたらね、もうおのずと素直な顔になるんですよね、うん、なんで、
はい、
こう目線が似たようなとこの人と話してて素直な顔作るっていうのはなかなか難しいんですよね。でもやっぱりこうちょっと突拍子もない人と話してると、
はい、
ってほんまですかって、いやそれすごいなって言って、もうなんかそんなわざわざ意識せんかったって、
はいはい、
もう興味津々っていう雰囲気と態度になってまうんやわ、ほ
ん
でもう前のめりになりながらでそれ、いや、うわそれちょっとめっちゃおもろいですね言うてこうあってなってたら、ほらあんな表情で聞かれたら目上の人らね、いろんなこと教えてくれたわと思ってね、
うん、
そこなんですよ。
なるほどな。
あと何かな、
はい、はい、
高級な寿司屋さんに行ってみたり、
はい、
高級なホテルに泊まってみたりって言って、
はい、
ただ自分がそこにいるんじゃなくてそこにいる人と会ってるですか、
はい、
そうなんですよ、
はい、
うん、結果的にその、はい、会うっていうためにお金を使うことが一番の身になることらしいんですよ。
うん、
だってその高級な寿司屋も、
うん、
考えたら僕あれも18の頃ですよね、
うん、
だけど行くなりその高い握りそんなあんま回ってない寿司屋なんか入ったことなかったから、
うん、
なのにいきなりむちゃくちゃ高い店を行って、
はい
は
い、
でした時に大将がね、その兄さん大丈夫なんかって、
は
いはい、うち安い店じゃねえぞみたいなことを、
う
ん、まあその遠回しに、
うん、
で身なりはボロなんやしさ明らかに小僧なんやしさ、でそれがさもうここの寿司屋さんで一番高いの何なんですか、いやそら高いの握れ言われりゃ大トロやなんやいろいろありますよ言うて、けど大丈夫なんかあなたみたいな。で僕はあの時ねその、
はい、
ありったけの金持って行って、
はい、
この25万確か持てて、
はい、
でこれ全部使うつもりで今日来てるんですって言って、でこうトランプのあのマジシャンがトランプブルルルって広げるみたいに25万カウンターの上でブルルルって広げてこれ大将俺全部使ってもええやと思って今日こう来たんや言うてしたら、向こうが逆にええー、ってなるんですよ。これなどういうことなんやって言って、で僕実はまあ回転寿司何回か食いに行ってちょっと師匠に怒られた言って、でその回転寿司で学ぶことなんかあったか言って、うん、たまにはなその本当に雲の上っていう世界に自分の体ごと飛び込んでいってみろって言って、うん、で超一流の寿司屋さんが若い頃からどこを見て修行してたかとかね、
うん、
どんな自分になりたくてこの頑張ってきた揺るがない思いとかね、
うん、
でそういうものをいろいろ聞いてこにあって、 でそしてそういう人が握る寿司を高いことは重々分かってるけど、うん、あの人の寿司が食いたいと思って来てる一流のお客さんたちの輪の中に自分から入っていけって、うんはい、そう言われて僕は来たんやって言うて話したら、うんうんうん、はー言うてねほで感心してくれると同時にもう時に触れ折に触れ僕の方にちょいちょいちょいちょい大将がいろいろね、はいはい、こう話をしてくれてねでお前今度来る時は終わりがけに来い言うてね、うん、でまたどっか飲みに行ってたろとか言ってでそっから始まって、うん、でも僕はそんな2回も来るまた25万貯めるのだいぶかかるからそなかなか来られへんですよそんなって言って、はい、だって今日はもうほんま清水の舞台からとこの25万で服買おう思ったら何本買えたか思うけどしたけど僕はなんか経験にお金使うべきって思ってきたんやっちゅうてそうしたら分かったと、うん、そしたらお前六本木にでお店頑張ってやってるんやろって言って、うん、じゃあ俺がお前とこ行くわって
ほう
そうやって言ってくれてそこの寿司屋の大将が例えば面白そうなお客さんとかね、
はい、
例えば僕と会えば中村君の役に立つんちゃうかなと思うようなそんな人を連れてうちの店へ向いて夜中に来てくれるようになった、
これすごい話やなと思って
あ
で、はい、ちょっと言っていい、はい、このふみちゃんの話を一回ちょっとだけ聞いたことがあった時に、
はい、
落語が好きやっていうところで、
はい、
あの時ねそらい豆腐の話になったんよ、
はい、
でそらい豆腐って僕一番誰が好きって聞いたら、うん、ふみちゃん篠介さんがおもろいよっていう時に、はい、僕篠介さんが好きやって、
はい、
で久しぶりに一番最初に篠介さんの CD 聞いたやつが高尾やったんよ、
はいはい、
で、
はい、
高尾のあの話とこの話がバチーンってなって、はい、ふみちゃんちすもうその若い時からやってるやないかいっていう
あの
高尾の話もそうですやん素直に3年となんか頼んでやるってめちゃくちゃ似てるし、
はい、
自分も言ってるわ思ってだからなんか落語するときは俺高尾の話やってほしいな思って
高野高尾
高野高尾
あのあれあれ
わかりますわかりますいや聞きました、うん、
武道館で談春さんが話した話、
はい、
あれとよなんか被るんよふみちゃんとかあれはねただその高尾太夫と言ってんだけどふみ、
はいは
い、ちゃんがいろんな人生の人だったのとなんかおっつい被るんよただ純粋に会いたいというためにお金を使って一品にバーン使うわけやんか
うーん
そうやんだから向こうの方からね会いに来てくれるという
そ
う
すごいっすよね
すごいよ
そしたらねえ、うん、その大将が多分説明をしてくれてほって来てくれてるわけじゃないですか、
はい
うん、でそうすると誰が紹介してくれたかっていうこともまた大きいんですよね
あ、
うん、
なるほど、
うん、誰が言ったわけじゃない、うん、あの人が言ったんやからって言って、うん
はいは
い、来てくれて話すると、うんやっぱりちゃんと心構えして会ってくれてたりとか、
はいはい、
でしてくれると単にパッと会ってるのとまたこう意味合いが違っててね、
うん、
いやーこれはすごい面白いと思ってねだって自分の人生は自分の脳みそが引っ張っていくんですし
そうそうそう
我が考え方が引っ張っていくわけですからねだから僕はほんまにお金かけるなら自分にかけるのが一番いいんちゃうかなってそうそうそうなんでまあ、こんなんもね心に残る一言って誰しもいろいろあると思うんですけど、はいはい、僕それこそあの川中さんちゅうて三重県の納税、ね、高額納税者でずっと、はい、いつも2位でねで何億っていう、ね、所得税払ってた人にえらい上がってもらってた時も、はいはい、僕川中さんってすっごい稼ぐ人やったから、うん、だから ある時いっぺん聞いたことあってね、うん川中さんやっぱ川中さんって事業もいっぱいこうやってやってはるけどやっぱ株とかで儲けてはったりとかもするんですかって聞いたら、
うん、
株、
うん、
いやいややめてくれやめてくれ俺はそんな人にその投資するようなゆとりはないって言うんですよ
ほう
俺はな人に投資するぐらいなら自分に投資するわって、
うん、
だから人の株買うぐらいなら自分の株を買うって、
うん
もうあの一言スコーンって入りましたね、
はあ、
川中さん名台詞いっぱい吐く人でね本当ね、うん、宝くじとか買うたことあるんですかって書いたらああの貧乏くじかとか言ってねあんな換金率の悪い博打はないとか言うてね
名言だね、
うん、だって お前競馬でも70何パーセントお客さんに還元するのに、はいはい、宝くじ45、6パーセントなんやぞ言うて、あんな換金率の悪いヤクザギャンブルねえぞとか言うて、うん、絶対当たらん言うて、じゃあやっぱ他にギャンブルとかあの競馬とかもあれなんかお前考えてみよう、お前家畜に他人が乗っとんだよぞって言うたんや家畜に他人が乗ってるって言われたらその通りだ、うんうんうん、でもね昔畑耕してくれてありがとうだったお馬さんによその人が乗ってるもんにね、はい、我がの大事な金掘り込むぐらいならね自分に投資しろって自分の頭や言うてね、うん、はい、言われたらほんまその通り、
その通り、
なんで服こうてね、なんかこう人があの人おしゃれとかね、なんか俺はあんまそんなんどうでもいいかなみたいな、むしろボロボロなのになんかあの人すごいんよの方がなんか見とこうもみたいにかっこいいじゃないですかね。何円でビリーさん言う通りですよ、俺本当に無駄遣い要せんというか、
せんでしょ、
うん、
物とかにね、お金使ったり、ね、
この形のあるものに金を払うことにまず抵抗があるんですよ。うん、こう形があると、まあ、形のあるカバンを買えば、うん、
はい、
カバンというものは確かにずっと残りますけどね、でもそれを見るたんびに買った時の我がの気持ちとかがなんか変な邪魔を僕にするんですよ、いつも。これこうて何やったんやろみたいなね、なんかいらんこと考えるぐらいならもう形に残らないものにお金使う方がね、
うん、
こう時間がどんどん過去に飛んでいくんで、
うんうんうん、
気楽になるんですよ、
ね、うん、
なんで旅行も行くけど土産も何にも買わないし、
ね、
写真も一枚も撮らないですもんね、
うん、
何も残さないんですよ、うん、
でしょうね、それがすごいよね、
すごいですね、
うん、考えたら昨日も俺結局は仙台日帰りで帰ってきてああ疲れたと思いながら別に人とねご飯食うわけでもねえし、うん、で一人やったら僕ほんま何でもいいんです、昨日の夕飯考えたらどん兵衛食いましたもんね昨日の夕飯もどん兵衛ってどん兵衛知ってます、
知ってます、知ってます、
急にどん兵衛の話に変わって申し訳ない、
どん兵衛何知ってるんですか、
え、
何どん兵衛は知ってますよ、
普通のあのきつねうどん、
うん、あの東西で味が違うこととか、
そうそう、 あれ前この話したっけ、
してない、してない、してない、
してない、うん、僕ちょっと前風邪ひいて具合悪かって、うん、浜松のホテル泊まった時に、はい、どん兵衛食った話しました、
聞いてない、聞いてない、
してなかったっけ、はい、
してない、してない、
あ、そうだったっけ、
じゃああと3分にやってもらいましょうか
それね、
はい
その浜松のホテルね、もうほんま悲しくてね、僕もう熱ガンガン上がってきてて、でもう前乗りして明日紬の終了式っていう時あって、
はいはいはいはい、
で僕ホテルの人にすいませんって、あの風邪薬かなんかのね、もうちょっと いただける分1回分とかだけでもないですかねとか言ったら、うん、申し訳ないですけど薬事法の関係であの薬は置いてないんですって、
うん、
でそれ提供できひんって、そうなんやって言って、うん、めんどくせえ、そこにあのあっこにセブンイレブンちらっと看板見えてたんですけど、あそこ薬売ってますかねとか言ったら、うん、さあうちでは分かりませんって言われて、
冷た
い、あそうか、まあほんならしんどいけどこのまま買いに行こうかなと思って、それで部屋へ荷物だけ置いて買いに行こうかなと思ったら、お客さん、うち一応そこの玄関11時で閉まるんですと、
うん、
で11時を過ぎたらまるっきり逆側の扉開けて入ってきてもらわんと無理なんやって、そしたらセブンイレブンの帰り道がめっちゃ遠回りになるんで、俺もう熱上がってきてめっちゃ苦しかって、はい、ほんで部屋へ荷物置きに行ってたらもう間に合わんなと思ったんで、はい、このまま荷物ゴロゴロ引っ張って行くしかねえんかなと思いながら、ほいでこう行こうとする俺に、でも俺がホテルマンやったら、
はい、
いやお客さんだいぶしんどそうですよねって
うん、うん、
ならって別に俺やったらな、
うん、
ホテルでほんまは何かの時のために常備してある薬をな、
うんうんうん、
これお客さんホテルの薬じゃありませんって、俺が個人で持ってる薬なんです、
うんうん、
よかったら飲んでください、これ僕個人の薬やからって言いながら渡すとか、
う
んうん、いや俺ちょっと今こんな夜のもう11時前やからね、
うんうんうん、
忙しいわけでもないから俺ちょっと一っ走り セブンイレブン見に行ってきてあげますわって、俺やったら絶対走りますよ、
はいはいはい、
けどね何も言うてくれんくってこれで買いに行ったら売ってないねん俺帰ってきたら11時間に合わんくって一回りやでほんでなんか涙もろもろ出てきてほんでなんか食欲もないけどなんか食べようと思って手伸ばしてコーターがどんべんやったんでほんで消化に良さそうと思ってどんべんこうって帰ってきてほんで蓋開けて沸かした湯を入れて、
はい、
でスープ入れようと思ったら、
はい、
生まれて初めてどん兵衛のスープが液体だったんですよ。液体のどん兵衛知らんでしょ。
知らない
スープが液体なんですよ。
初めて知った。
あれ
なんあるんですか。
いつどん兵衛は経営方針を変えたんだみたいな初めてやと思って食べたら色も濃いし味も濃かったんです
よ。
けど昨日食べたどん兵衛はそれは確認したかったんで大阪で買うたどん兵衛はやっぱり未だに粉末、は
い、
ここでやっぱり出汁は薄いこれが東と西の違いなんだという答えを昨日見つけた、という話がちょうど3分以内で終わったところで、はい、終わりにしたいと思います。中村文
明と森と
ビリでした。どうもありがとうございました。
今できること仲間はほらこんなにいる。